井正司の言いたい放題、人生ってなんだ。この番組は無実の罪で29年間の獄中生活を体験した私桜井正司がお送りする番組です。今なお日本で起こっている冤罪事件も紹介しながら、希望をテーマに人生の意味を探っていく30分です。どうぞお付き合いください。この番組は全国にある冤罪事件を追求する冤罪ファイル氏と桜井正司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りします。今週も弁護士の泉沢先生においていただいてます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週は日本弁護士連合会がね、こういろいろ冤罪者を救うっていうシステムなんかにお伺いしましたけど、はい、今週はですね、私もこの番組でずっとお話してるんですけど、冤罪はなぜ生まれるんだっていうその部分をですね、先生 の弁護士さんのご体験としてお伺いしたいと思うんですけど、まず先生、なんでこの冤罪生まれると思われますかね。
なぜ冤罪が生まれるか、はい、冤罪原因っていうのは何かっていうのはですね、はい、多分いろんな学者の方もそうだし、弁護士実務家、はい、今までいろいろと分析はしてきたんですよね、はい、でこれはまた後での話になると思うんだけど、ただその原因をね、はい、果たしてちゃんと分析できてるのかっていうのがまず問題なんですよ。
今まで たくさん冤罪ありましたよね、うん、本当はそこでこういろいろやるべきでしょ。そうそうそう、本当
ただそれをね、はい、ちゃんと究明できたかっていうのが一つある、はい、ただそれはまたちょっと置いといたとしてもですね、はい、多分これだろうっていうのはやっぱりもう今までのいろんなね、はい、冤罪が生まれてる中で分かってきているんですよね、はい、一つはですね、はい、やっぱりまあこれはもう桜井さんたちもよくお分かりだと思うけれども、はい、やっぱり虚偽の自白ですね。
あ、
で虚偽っていうのはね、はい、何も嘘つきたくて嘘ついてるわけじゃないわけですよ、
はいはいはい、
で虚偽っていう言い方が良くないね。要するにその真実と違った、
はいはい、
違ったような自白をやっぱり取られちゃう、捜査機関に。
まず警察ですよね。
そうそうそうそう、でこれがやはりね、一番今までの冤罪の中では原因としては多いと思います。
はいはい、嘘の自白ね、うん、はい、
で他にもいろいろあるでしょうけども、あと、はい、例えば、まあ、足利事件なんかでも顕著でしたけども、はい、間違った化学鑑定ね。
あ、鑑定ね、
うん、はい、昔はやっぱり血液型鑑定で、
はいはい、
これはもう絶対人血だと、 99.9% これは人の血だ、
はいはい、
っていうふうなね、血が、実際はね人の血かどうか怪しかったっ。
そうありますね、
弘前大学教授夫人殺人事件っていうのがあって、はいはい、まあ、それで無罪の人、向こうの人が有罪になってしまったっていうのもありますし、
これは先生、虚偽鑑定ってなりますかね、もしかしたら、
う
ん、ま
あ、そこまでいっちゃうと、そうですよね、
ね、なんかちょっとそういうの感じしますよね、
う
ん、あれ
っていうのはやっぱり鑑定の間違いっていうのは2つあると思う。1つはやっぱりその、はい、本当に当時の科学の分野ではそこまでしかできなかった、はい、本当に真摯にきちんとやったけどできなかったというのもね、はい、後で評価に、裁判の評価で間違って評価しちゃったっていうのもあるでしょうけど、はい、今までの見るとどうもそうではないんですよね。
まあ、私も確信持って違うと言いたいですね、
は
い、
足利事件なんかもそうですけど、はい、当時の水準から言ってもこれはおかしいぞっていうのを、
は
い、
そうですよね、う
ん、まあ、法律家もそうなんだけども、よく分からなくてね、はい、評価が間違っちゃったとか、はい、あとこれはね、はっきりとは言わないけれども、有名な白鳥事件っていうのが、その弾丸鑑定っていうのが
ありましたね。
これは捜査機関で捏造したんじゃないのと、まあ、最近は袴田事件なんか
そう
って言われてますが、どうもそれっぽいなと、はっきりと言わなくてもそれじゃないんですか、そうじゃないと説明つきませんよねっていうのもある。
ありましたよね。
そういうのがやっぱり冤罪の原因が、まあ、2つ目としてあると思いますね、はいはい、で3つ目というかね、むしろ1つ目 その、まあ、虚偽自白とも、まあ、密接に関連するんでしょうけども、はい、原因の一つとしてはね、なぜそんなに間違った自白が取られるのかっていうこともあるんでしょうけど、とにかくね、身柄拘束、これが長い。しかも警察のもとに、
そうですよね、
警察のもとに延々と置かれて、最近はそれでもね、まだ良くなってきたっていうふうに言われるけれども、はい、しかしやっぱり普通の事件だとね、警察にまずそう留め置かれて、
それは長いですから、そうそうそう、皆さん逮捕されたことないから言いますけど長いなんてもじゃないですか、
うん、桜井さんなんかね、本当に実体験してれば本当にそう思うでしょうけども、ね、
本当に特にその警察の留置場の場合は何もないんですよ、うん、拘置所に行きますとですね、先生入ったことないですよ、
ないですないですないです
拘置所に行きますと本も読めるし、一応新聞も読めるんですよ、はい、 でも警察署は何もないんです、うん、ただそのガランとした中に、うん、今だったらトイレの中にあったりするんでしょうけど、うんうん、そこにポツンといる時計も時間も失う感覚もね、うん、あれはね裁判官やるよ、警察官そのものを1週間ぐらい入れてあげたらいいですよねそうしたら分かりますから。
で僕もねあの、はい、弁護士生活の中で、はい、あのまあものすごくね、まあチンピラというかヤクザ的な人で、もう最初はすごい強がり言うわけ、はいね、先生もう来なくていいよ設計なんかと、大丈夫大丈夫ね1週間2週間入ってたって私は大丈夫ですからっていうふうに言うわけ。本当かなと思ってね、次の日ね何日か通ってだんだんとね、大体1週間ぐらい過ぎたあたりにね、先生いつ出られるんですかって、ね、そうですね、出られて言うわけ。いやだってもう少しじゃないのってね、まあ今保釈もうね釈放ってならないと、保釈は起訴されないとねならないって言ったら、分かりましたって言うけど、もう10日ぐらいだともう少し、もう先生本当に出してください出してくださいってこんなの。でも気持ちはよく分かるんだよ、
もう、そうです、とにかく長すぎますもんね日本の場合ね。
だからそれはね、あの、まあ、もちろんもっと長い国もあるだろうけど、ただ先進国の中で、まあ、しかもね弁護、あの取り調べなんか今はね弁護士の立ち会いなんか絶対認めませんから、
は
い
は
い、
日本はですね、
うん、でその中でやはり一方的にね聞かれると、うん、まあ、桜井さんなんかの頃もひどかっただろうし、
あの頃はむちゃくちゃでしたけど ね50年ほど前ですからね、
うん、杉谷さんなんかはもう本当にね、あの彼は任意同行の段階でものすごい調べ方されてるわけね、やっぱそういうふうに密室の中でねずっと延々と調べられる、このなんていうかな、出口のないと思われちゃう、その恐怖感の中で虚偽自白が できちゃうってことは、まあ、ほぼもう皆さん言われてるわけね。でこれが治らないと、やっぱりね、あの簡単には僕はやっぱり冤罪はなくならない。
3つですよね、うん、3つ
そう、
はいはい、
長いその
審査ですね。でもまず警察の問題ですよね、まずとりあえずはね、
うん、そうですね、
うん、で自分はその警察にももちろん問題ありますけど、うん、検察にも問題あると思うんですね、うん、先生どう思われますか、ね、検察の、検察庁
の問題でしょ、はい、いやもちろんあの警察が僕はやっぱり一番問題大きいと思うけども、検察にもあるし、裁判所にもあると思う、
はい、もちろん、はい、
まあ、あの先ほどまであの普通に数えれば3つだとしたら4つ目としてあるのは、やっぱり我々法律家でもしかしたら弁護士も含めてね、検察も特に裁判所もね、やはりねある種の有罪のなんていうかな、最初に予断っていうのをね、予断抱くなと言われてるけれどもね、やっぱりね持っちゃってるわけ。だって検察なんかさ送られてきてる人はまず有罪の人でしょ、
はいはい、いつもね、
うん、そうで裁判所はいつもね、もう有罪判子を押すみたいに有罪の人をやってるわけだ。でそうなるとですね、あの疑わしき被告人なんて、の利益なんてね思う方がむしろっていうやっぱり人間だったらなっちゃうわけ。
私これこの番組で結構言ってるんですよ、うん、いつも、ね、犯罪者と出会ってる向き合ってる人はかわいそうだ、うん、その警察も見抜けなきゃなるし、裁判所もね、うん、また同じ言い訳してるとか思うんじゃないかっていうね、
多分そこをね、いやそうじゃないんだと、やっぱり職業人として、はい、法律家として、そうじゃないと、はい、裁判だとむしろ一般の方々にもそれを説明することになるわけだから、はい、そういうある種の意識ね、はい、意識改革っていうのがなされてないっていうところもやはり僕はご飯原因だったりの一つだというふうに思います。で桜井さんの今の質問だと検察どうかって話でしょ。
検察庁ですね、
検察庁ね、はい、やっぱり検察、例えばね、あの多分今でもそうだろうけどもね、皆さんあの検察官っていうのはね、あの警察なんかよりはむしろ法律家だからさ、はい、いい人で正義もあり、
まあ、一応司法試験取ってます
取ってますと思うかもしれないけどただあの例えばそのね、あの私は同期の検察官だったけども、はい、例 の, あの村木さんの事件でね、はい、プロピリスクを改ざんし
たような、前田さんですか、
前田さん、
前田さん同期なんですか、
同期なんですか、
あそうですか、
という方もいらっしゃる、でもあれね、昔から僕ら言ってたの、いや検察だってね、あのそういう人いるんですからって言ってもね、それはね誰も信じてくれなかった。それ裁判所も信じないよ、でもね一般の人だって信じてくれないわけ。
いやまあやらないと思いますよね皆さんね、
警察官は分かります、でも検察官の人はねものすごいいい人でしょうと、ってかあ、ね、裁判官みたいな感じでしょと思うわけ。
自分それはもう警察神話、検察神話って言ってるんですけど、うん、その検察官も警察もそうですけど、ひとたびこの人を犯人だとしたら、うん、後戻りしないじゃないですか、
できなくなっちゃうのね。
あれ何なんですかね、
なんでかね。でも一頃はね、まあ、出世と関わると、まあ、無罪なんかやっちゃったら、はい、あの出世に関わるかというふうに言われてたけど、ただ、まあ、いろんな人に聞くと、いや今は少なくとも今はそうじゃないって話は、
裁判官ですよね、
あの警察官も、
あそうですか、
聞くんですよ、だとしたら何かな、まあ、ある意味での、まあ、そうは言ってもやっぱりね 99% 有罪の中で、まあ、自分のところに来た事件が仮にもしも無罪になっちゃったりしたりすると、 やばい、それはお前の腕が悪いんだろうってね、言われちゃう可能性はあるわけですよ。となるとやっぱりこの人は有罪として送られてきた、後半になった時にね、
はい、
だったらやはりそれは有罪しなきゃならんという意識は働くのかもしれませんね。これはむしろ、あの私なんかよりもむしろね、あの元検察官だで今ちゃんとね、ちゃんと弁護士とかやってらっしゃる方に僕は聞いた方がいいと思いますよ。どういう意識だったんですか、
どういう、あ、なるほどね、検察官の、うんうん、ただね、私の先生の同期で前田さんとちょっと京都でお会いして、うん、お話したことあるんですよ、
はい、
彼は考えがすごく真面目で、うん、自分が検察官だったのは、うん、真面目なお父さんがどこか公安庁かどこかで、うん、そのお父さんの真面目なその公務員を継ぎたいって言って、だったら何がいいかって検察官だったらって言うんですよ、うんうん、
なるほど。
でその真面目な検察官だったはずの前田さんを、まあね、証拠を捏造するような検察官にしてしまうのは誰なんだっていう意識があってですね、うんうん、で申し訳ないですけど前田さんの認識っていうのは、うん、自分は悪くないってあんまり感じてると感じたんですね村木さんを犯人にしたのは検察庁の意思だ、
うん、なるほどね、
自分はその一つの歯車として証拠を捏造したのは悪いかもしれないけどね、うん、それはおっしゃってましたよね、うん、悪い、うん、でもあれをやったのは俺じゃないっていう意識の方がすごく強いなって感じまして、
なるほど、ね、
彼はやっぱり組織なんだっていう意識がすごく強くてですね、
それはあるでしょうね、やっぱり独立したものというのは組織の中の一員だから、ただ先ほど言ったみたいに有罪として送られてきたものを、ね、自分が疑問を持ってね、まあ、検察官が無罪のためにあの頑張るなんてことはありえないわけだから、基本的にはね、だからむしろ無罪になるってことはその人がね、言ってみれば力が及ばずか、または力を抜いてやったんじゃないかって組織の中でも思われちゃうってことはね、組織人として一番恥だし、多分そのやってはならないことだと思うのかもしれませんね。まあ、私はもう最初から弁護士だからわからない、
うんうん、で先生その、まあ、今さっきおっしゃったその 3つの要因ありますよね、うんうん、まず嘘の自白が生まれてしまう、虚偽の自白ね、はい、そして、まあ、あるいは偽造鑑定というかその鑑定の怪しさを生んでしまうと、それどうしたら 解消っていいますかね、原因っていいますか、うんうん、その方法っていいますか。
そうですね、あの僕が一番思うのは、はい、あのまあ、本にも書いたんですけどね、はい、あの冤罪原因を調査せよっていう本、これはあの学者の先生のね監修のもとで日米で出したことがあったんですけど、
はい、
あのやっぱり冤罪をなくすための、はい、制度を作るためには、作るためには、はい、あのじゃあなぜ冤罪が生まれたのかっていうね、先ほども私はまあ3つとか4つの話をしたけども、もっと緻密にね、個別の事件ごとに、例えば深川事件ごとに、ね、はい、やっぱりきちんと調べて、
はい、
これは特にあのどこからもバイアスさんかかってない、第三者の、まあね、機関できちんと分析した上で、事故と同じようなね、自己分析と同じように分析した上で、
はい、
じゃあどうすればいいのってことをやらないと、今までだって一回もやったことないんだから、そんなことやらないとね、やっぱりいい方法、はい、ちゃんとした方法はやっぱりね出てこないと思うんですよ。でだから僕はスタートである冤罪原因の徹底的調査っていうのをまずすべきだっていうふうに本当思いますよ。
1980年代に死刑4事件がね、はい、あの時ですらも国会は動かなかったですよね。
動かなかったですね。
なんか今でもその国会で質問すると、うん、裁判官所に対する圧力だなんて言われるとか言われないとかって、
うん、ありますね。
だってそんな、なんていうかね、無責任でいていい組織ないじゃないですか、うん、でその何、自分たちの判断について間違ってると言われることが介入じゃないですか。そんな独裁というか神の世界じゃないですかでこういうことで国会で許されてるってことも納得できないんですけどね。
もう同様ですね。あの司法の独立を犯そうだなんて気は僕らももちろん
探さないですよ。全然こっちもないですね、うん、
だから過去にね、例えば深川事件や足利事件みたいに、もう再審で無罪がもう確定したと、
はい、
でその時になぜ裁判が間違ったのかということをですね、別に、はいはい、裁判官の責任を追及するんじゃなくて、ね、なぜ間違ったのかということを裁判官も検察官も警察官ももちろん弁護士もですよ、
はい、
弁護士も対象となってもう徹底的に分析しましょうと。それによって仮にもしも何らかの責任があった場合にもね、
それを改善しよう、
そうそう、改善すればいいんだ、はい、ただその人の責任を追及するわけじゃないんだと、
はい、
っていうことをね、まあ、あのよくあるのがあのアメリカなんかでも日本でも今ありますけど、航空機の事故調査
委員会ですね、
あれなんかも責任よりもまずあの原因分析だと、
はい、
なんとなれば次にまた起きたらまたいっぱい死ぬわけでしょ。
そうですね、
同じように冤罪だってまた起きたらまた冤罪者を生むわけだから、
はい、ああ そうですね、
そのためにもやっぱり原因をね、みんなで徹底的に分析しましょうやってことをね やりたいんだけどもね、これはね賛成がなかなか得られない
そうそう、冤罪はもうはっきり言ってその 警察のある意味はそのなんか調べが自由にやらなさすぎてるって言いますかね、うん、それが長い人質法と呼ばれる交流期間でね、うん、保証だそれをやっぱり改善しなきゃダメっていうことになりますかね。
まずそれも一つ の、 あの改善しなきゃならないところでしょうね、うん、で先ほども言ったけどもあくまでもねその原因分析の対象になるのは、ええ、裁判所とか検察だけじゃなくてやっぱり弁護士もなんですよね、
うん、まあそうでしょうね、うん、やっぱ弁護
だって最初の弁護士が本当に弁護が適切だったのかどうかね、足利事件なんて最初に来た弁護士がね、3件で、
そうですみんな認めない、
そうお前3つやったね、3つのうち、ね、どれかやったんだろうみたいな聞き方するわけですよ。
そういったそうですね、
弁護士はそういうことをね していいんだっていうふうに思ってたわけね、当時のベテランの人でもですよ。そうですね、やっぱりそういう意味では弁護士もやっぱりね、誤判に手を貸したことにならないかどうか、まあ、それもちゃんと僕らもね訴状に乗りますから、だから裁判官もね検察官みんなやりましょうって言うけどね、
要するに第三者機関と言いますかね、その件、先生のおっしゃること本当によく納得しました。実はあの、今度ですね11月6日に青山学院大学の方で、はい、今後かなイノセントプロジェクトって言います、はい、アメリカを招いて、はい、ちょっと学習会みたいにあるんで、はい、ぜひこのラジオをお聞きの皆さんで冤罪に興味を持ってくださった方は11月6日、青山学院大学の方に来ていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。でちょっと一段落したところでまた今日曲をちょっと一曲聴いていただきたいと思います、はい、今日はですね先週もちょっと季節外れの5月の歌を聴いていただきましたので、私が社会に帰ってきた時に、私の親戚でちょっと可愛い子がいまして、一緒に毎日走ってくれた子ですけど、その子あるいはその福島の方で私の友達は千葉刑務所にいるって言って幼稚園の先生を脅かしたっていう女の子いたんですけど、その子たちに捧げた春風の乙女って歌ありますんで、これ聞いていただきたいと思います。
空のようにおおらかに、いつの日も清らかに、あなたが見る明日の夢きっと叶う日は来るよ。胸を張って歩いてる君の背中に揺れる髪、君は夢を抱き、今春風の乙女、雲のように柔らかに、いつの日も優しく、あなたが知る苦しみを案じている人がいるよ。友と語り合っている君の瞳は輝いて、君は明日を信じ、今春風、
春風の乙女、聞いていただきました。この春風の乙女も今やもう27歳になりまして人妻です。次の早いですね、本当ね。ところで先生20年弁護士さんになって、はい、先生って趣味どんなの持ってらっしゃる。
趣味ですか、ええ、私の趣味、ええ、もうね、趣味は仕事と言いたいんだけど、そういう意味じゃなくてね、なかなか趣味持ってる時間がなくてですね、ただすごく好きだっていうのはですね、なんとか時間を取っていつも行くので、映画を見に行ったりっていうのはね、事務所の中でも
誘ですか、
いやどっちも、
あ、どっちも、
うん、事務所の中で誘い合ってですね、まあ、シネクラブっていうのを作りましてですね、
すごいです、あ、そうです
ね、それでね、何人か誘い合って映画見に行って、その後またね飲みながらその
映画にしてある話、
うん、それが一番ね楽しい。
あ、
映画すごく好きです。
映画ですか、ね、はい、それはもうその子は楽しみなんか別に。
楽しみ、そうですね。最近は特にないですね。まあ、本当にもう旅とかも本当はいろいろしたいんだけれども、仕事の旅ばっかり多くて。
あ、仕事があっち行ったりこっち行ったり。
そう
そうですね。もう私本当にね、この先ほどもちょっと言いましたけど、弁護士さんというのはね、人の苦労背負うじゃないですか。先生私幸せなんですよ、誰も来ないじゃないですか。
そうそうそう、
だから弁護士ってやなしことなんですよ。
いや、その通りですよ。もっとマイナスオーラを浴びまくりですよ。
ですよね。ですから弁護士はまあいろいろ経済的にいいとか言われてても、これはね自分はなるし申し訳ないですけど、で自分は幸せだっていうのはもういつもこの目の周りにその善人がいて、この心なんていうか、その 清らかというかそういう人ばっかりじゃないですか。だから自分の本当に幸せだって言っても、うん、これが意外と分かんないですよね。いやそんなはずはない、29年も刑務所にいてって、実はこの幸せがみんなに分からない、いかに弁護士さんが大変かって言われるんですけど、うん、ところで今先生ね、はい、一番非常にこの憤慨したっていうかこの、うん、まあ、戦争法もね、安倍さんのあのなんであんなにやりたがるんだよって嫌なんですけど、うん、はい、刑事訴訟法と改正案ってあるじゃないですか、
は
い
は
い、
ありますね。
あれがすごくこう憤慨してまして、戦争する国っていうのはただ単に戦争法でできるわけじゃないですか、うん、国民を監視したりね、やっぱり自由を奪ったり、うん、今度もあってそうですよね、そんな問題感じてるんですけど、うん、先生はそれについてどうお考えになりますかね、刑事訴訟法の改正案。
最初ね、はい、最初この話が出てきたのは、はい、ちょうどそれこそですね、深川事件とか足利事件とかが最新がね、はい、次々に出てて、でしかも村木さんの事件で検察があんな職務熱までしてたと、
渋谷事件もありましたよね、
渋谷もあったし、はい、氷見もあったし、はい、こうもう冤罪オンパレードの時だったんですよ、2000年代の2009年かなぐらいからずっとですね、でその時ちょうどまた民主党が政権取って、でこれはねやっぱりどうにかせんじゃならん、要するに冤罪の多発をね、はい、これ冤罪をなくすためにどうすればいいかっていうことと、あとボロボロになって検察ね、はい、これ信頼回復するどうすればいいかって話の中で検察のあり方検討会議っていうのがあって、はい、その後ね、法制審特別部会ってもできて
できましたね、
はい、その中で最も時間を取り最も我々も期待したのはね、取り調べの可視化だったんですよ、
はいはい、もう調べ録音録画するみたいですね、
先ほど言ったね、冤罪の原因の一番だっていう
虚偽
事実、それをなくすためには、はい、取り調べ段階で録音録画すべきだと、自分的に検証すべきだっていうのがあったんだけども、はい、我々もね本当に今思えば甘いんだけれども、はい、それをすごくやるんだろうと思ってて見たわけ、
はい、
ところがですね、法制審の、もそうだし最後になってみるとですね、どうなってしまったかというと、可視化は本当ちょっとだけ、ほんの数パーセント、
要するに日本全国で行われてる全事件の 0.3% ですよ、うん、そうですよね、
それで何数パーセントでね、しかもね、うん、司法取引っていうですね、日本で初めて今までやったこともないのを
説明される
、あとこれは日弁連ももう本当にものすごく頑張ってですね、制限させたんだけども大反対していた盗聴法、
まあ、通信傍受法、
通信傍受法ね、
これをね、は
い、拡大するってわけですよ、はいはい、おかしくないですかと、最初はね冤罪なくすとかね可視化って話がね、蓋を開けてみてるかっていうか、今のね国会に来てみたらですね、なんか司法取引とか盗聴をね、通信傍受法を拡大する話になっちゃってるでしょ、でしかもそっちの方がメインっぽくなっちゃってるわけ、
そうですね、
これね、もちろんね、確かに可視化ちょっとの一歩だって人もいるわけですよ、
うん、もちろんそのね、それが全部その全過程で可視化されるんで、それは間違いなく全身で、そうそう、間違いないです、それは
僕はね、はい、一歩だと思うんだったらば、それはそれで取りなさい、
もういい
ん
じゃ
ない、ただ司法取引とかね、その通信傍受法盗聴の拡大はね、じゃあ別に議論すればいいじゃない、
そうですよね、
しないのよ、全部一つでね、毒まんじゅうをねさっていう論だ、毒まんじゅうをもう最後まで食べるって人いたけども、それはおかしいでしょ、だってね、
我々、ね、
冤罪なくすためにこれやってきたのに、冤罪を生むような制度を生みかねないわけじゃないですか、
そうですね、
それはね、僕らはね、やっぱり、ね、プラスマイナスでプラスちょっと多いんじゃないのって議論はね、到底もそれはね、僕らは賛成できないわけ、
そうですよね、う
ん、で本当に僕はむしろ桜井さんに聞いたわけ、
ええ、
これさ、冤罪被害者としてはどうなの、
いやこれはもう我々で誰一人として賛成しないですよ、だって警察っていうのはやっぱり本当に申し訳ないけど、弁護士さん知らない人もいるんですから、あの汚さって言いますか、うん、何でもする汚さっていうのは我々体験してますからね、うん、あの人たちにその抜け道なんか用意したらまともな可視化なんかできっこない、うん、今回もなんか捜査官が、うん、なんか十分な自白させられない恐れがあったらやめてもいいっていう、うん、あんなの言ったらすぐ利用されますよ、だって例えばその 3% 可視化ですよね、そう 3% っていうのはその使用裁判員制度に関わるとか、そんな事件で
特捜とかね、
全部が冤罪なわけないじゃないですか、うん、その十分に自白させられない事件が冤罪なんですから、うん、それを止めちゃったら冤罪を作られるってことになるんですよ、だから意味わかんないんですよ、
うん、そうなんですよね、
なんか先生、なんか捜査関係者は、うん、可視化すると十分 な, そのなんか自白が取れなくなるから治安が乱れると、うん、だから盗聴法をよこせ、司法取引をよこせって言ったらしいじゃないです か,、うん、だからそれがそもそも間違ってる、だってやってみなきゃ分かんないじゃないですか、で諸外国先生ね、その可視化やってない国がないほどでしょ、うん、でその可視化した国で治安が乱れたなんて国どこにもないじゃないですか、
そうなんですよね、しかもね、やっぱりね、アメリカやドイツなんかだとね、すごくね、司法取引なんかもあるって言われてるし、実際あるんだけれども、はい、むしろね、あっちの方はね、 今までのこと反省してるんですよ、しだしてるの
は。あ、今までの仕事ですか、ね、そうですよね。
なぜかというと冤罪がやっぱりね、後で調べてみたらね、やっぱり冤罪が多すぎるんじゃないのと。
使用取引だからね。
そうそうそう、だから制限するに回ってるのね。盗聴に至ってはですね、まあ、盗聴自体はもうなんていうか、むしろね、変な話だけども、あまりにも無制限にされちゃってて、
今なんか日本のこの前ね、つい先日も、政府も狙われて、なんか大企業も狙われたって言ってますよね。
そうそうそう、もうそれはなんか法律の世界じゃなくなってるわけですよ。
はい、そうです、
ね。だそれで あえて日本でね、もうなんていうかな、両方ともね、制度化したり広げたりってする必要がね、今どこにあるのかっていうふうにも言いたい。
そうですね、
ただそこまで言ったらいろんな議論があるだろうから、とにかくね、可視化の議論と分けてやらないと。
そうですね、
これ絶対にダメですよ。
なんかほら、一応日本弁護士連合会長はこれに賛成してるじゃないですか。
私も日本弁護士連合会の一員ではありますけど ね、ただ弁護士の中でもね、はい、これは桜井さんご存知かもしれないけども、はい、全国 の地方の弁護士会の会長声明なんかでもね、はい、これは違うっていう声がね、実はかなり多いんですよ。
20体ぐらい、
ね、うん、だからね、そういう意味でもね、はい、弁護士はみんなこれについてね、一括で OK って言ってるわけではない。これだけはちょっとね、皆さんには知っておいてほしい。
はい、もうそれを聞いてちょっと安心しました。で、今日2週に来ていただい、2週にわたって先生に出ていただきましてですね、最後になんか先生ここで言いたいこともございませんか。
そうです、もっと本当は言いたことは言われましたけど、ただ本当に、ね、無罪を叫んでる人っていうのはやっぱりね、僕ら聞いてる限りではやっぱりその人のね、やっぱり叫ぶ根拠があるんですよ、
はい、
それを誰が受け止めるかっていう中で、僕ら弁護士もそうだけども、桜さんとかね、菅谷さんもやっぱり一般の人たちもそれを受け止めてたんだよね、はい、実は。
そうですね、で
そういう人たちの声も重要だから、ぜひこのね、聞いてる人たちは、もしかしたら裁判員になるかもしれません。
そうですね、
だから疑わしき国民の利益とかね、そういうのをしっかりとね、惑わされないで、はい、ぜひその心の中にね、こうちょっとでも残っていてほしいなというふうに思います。
はい、ありがとうございました。先生も我々冤罪者と同じ感覚でそのね、いろいろ思ってくださって、分かりました。どうぞ今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
いや、ありがとうございました。
先週今週と2週にわたって弁護士さんにおいでいただきまして、話を聞いてですね、前回来ていただいた国民救援会の方も同じように言って、我々冤罪者も同じように言って、やっぱりそのなんていうんですかね、この冤罪が生まれる原因っていうのはみんな一致してるんですよね。でなぜ変わらないのかって、これがもう本当に不思議といえば納得できないっていうのが改めて今日感じまして、もっともっとですね、社会の方にこの冤罪の実態を知っていただいて、正しい捜査が行われ、我々も願って正しい捜査が行われて、司法が正しく人を裁くように世の中にしたいと思いますので、ぜひ視聴者の皆さんもご協力いただきたいと思います。また来週、桜井少女の言いたい放題、よろしくお願いします。今週はこれでお別れします。ありがとうございました。いつか夢の朝、この番組に対するご意見ご要望などございましたら、メールの場合はメール@onsenmura.net、 おはがきの場合は郵便番号 169-0075 新宿区高田馬場 1-26-12-505 桜井司法研究所までお寄せください。皆さんの声をお待ちしております。そろそろお別れの時間が来てしまいました。この番組は皆様からの寄付によって賄っています。電波使用料、出演者およびゲスト出演者の交通費などが必要です。番組を長く続けるためにも寄付にご協力ください。詳細は桜井少女の言いたい放題、人生ってなんだ、または Facebook 桜井少女ラジオパーソナリティに数回でご確認ください。よろしくお願いします。ではまた来週。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル室と桜井少女をデスクジョッキーにする会の提供でお送りしました。捜査君も捜査